長岡の旬な話題をラジオでお届け、旬ラジ長岡です。長岡市は新潟県内で唯一の大規模戦災都市として、長岡空襲を受けた8月1日に平和を発信する事業を行っています。本日は長岡市が行う平和関連事業についてお話を伺います。今日お話を伺うのは長岡市庶務課職員の小林智夫さんと中野隆平さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは中野さんの方からお話を伺ってまいります。改めてこの長岡空襲についてまずは教えていただけますでしょうか。
はい、大規模空襲を受けたのは全国で64カ所、新潟県内では長岡市が唯一大規模空襲を受けました。1945年8月1日午後10時30分から1時間40分にわたり、125機の B-29 爆撃機が16万3000発を超える焼夷弾や子弾を投下しました。
これもすごい空襲だったわけなんですけども、投下範囲がなんと市街地の約8割が焼けてしまったと伺っていますが。
はい、焼失個数は1万1986個で、現在分かっているだけで1486人の尊い命が、一夜にして失われました。
この度長岡市では長岡空襲の爆撃の中心に石碑を建てると伺いました。これはどうしてなんでしょうか。
はい、長岡空襲爆撃目標の中心はちょうど長岡市坂上町にある明治公園のあたりです。長岡空襲を経験された方が少なくなる中、長岡空襲が起きたことを忘れず次世代に引き継ぎ平和の大切さを伝えるため、今年8月1日に石碑を建立します。除幕式は8月1日午前10時30分から行われる予定です。
こういった平和関連行事が開催されます。皆さんもこれをきっかけに平和について改めて考えてみてください。
旬ラジ長岡。
続いて小林さんの方にお話を伺いたいんですが、長岡市では戦争で犠牲になられた方の慰霊と未来の平和への祈りを込め、毎年長岡空襲があった時期に式典を開催されているんですよね。
はい、そうなんです。8月1日の月曜日、アオーレ長岡のアリーナを会場として午前9時から9時50分まで長岡市平和記念式典を開催します。昨年からなんですけれども、より多くの、市民の皆様からご参加いただきたいということで、会場を広いアオーレ長岡のアリーナとしています。こちらには昨年度旧長岡地域をはじめ合併した地域も含めた約1200人の方に参加いただいています。でその中には、小中学生含め市内の各校で参加を募って参加いただいています。
それだけ大勢の方が参加されているということなんですけども、内容はどのようなものになるんでしょうか。
長岡空襲で亡くなられた1486人、太平洋戦争のきっかけとなった日中戦争、また太平洋戦争で長岡から出征して亡くなった8996人の方を追悼します。でまた主催者、共済団体、全地域の中学生の代表の方から献花をしていただきます。で戦後70年の昨年、長岡、ホノルル平和交流記念事業に参加してホノルル市の学生とともに、互いの歴史文化を学び平和宣言を行った石岡美和さんによる各、平和都市宣言の朗読も予定されています。でまた長岡空襲体験者の反町忠夫さんの話、広島平和記念式典に出席する予定の中学生による平和の誓い、南中学校2年生140人全員による合唱誓いの披露も予定されています。
こういった内容が行われるということなんですが、昨年行われました長岡ホノルル平和交流記念事業、そして今回合唱を披露する南中学校もそうなんですけども、戦争を体験した人のお話を聞いたり平和について学ぶなど、長岡市内の生徒たちは平和学習、これを進めているんですよね。
そうですね、長岡市内の各校で、自主的にまた平和についていろいろ取材をして学ん で集大成として劇を上演するといった平和の思いを次世代につなぐ取り組みを行っている学校さんもあります。で式典を通して大勢の皆様から平和への思いを深めていただくとともに、長岡市が一体となって平和の尊さを世界に向けて発信することはとても大切だと思っていますので、どなたでも、この平和記念式典にご参加いただけるので、当日会場までお越しいただければと思います。
旬ラジ長岡。
それでは引き続き小林さんの方からお話を伺いたいんですが、平和記念式典と同日に長岡平和フォーラム、こちらを行うと伺ってますが。
はい、そうなんです。この平和フォーラムは平成18年に始まって今年で11回目になります。でまた全体は3部構成になっています。
では詳しいお話をお伺いしたいんですが、まず第1部どんな内容になってるんでしょうか。
8月1日月曜日、午後ですね、2時から4時まで、アオレ長岡アリーナを会場としています。で第1部は記念講演会となってまして、戦場カメラマンの渡辺陽一さんから戦場カメラマンが見た世界をテーマに講演いただきます。
渡辺陽一さんがいらっしゃるということなんですが、聞きどころどんなところでしょうか。
テレビ のバラエティ番組なんかにも出演されて、落ち着いた語り口が特徴的な渡辺陽一さんが、過酷な戦場での長期取材を通して見てきた家族の絆や人間が持つ愛の深さなど、普段私たちがニュースで見ている戦場とは異なる一面をご本人渡辺さんが撮影された実際の写真とともに伝えてくれます。
これが一部の内容となるんですが、第2部ではどんなことを行うんでしょうか。
第2部のテーマは平和を願う私たちの取り組みといいまして、市内の高校生による平和に関する活動の発表を考えています。で具体的には第18代高校生平和大使、中越高校の鈴木優奈さんによる発表があります。
この高校生平和大使というものはどういったものなんでしょうか。
はい、高校生平和大使とは、核兵器廃絶と世界平和の実現を目指して広島、長崎の声を世界に届ける活動をしています。そして軍縮会議が開かれるスイスのジュネーブの国連欧州本部を毎年訪問して、核兵器廃絶と平和な世界の実現を訴えています。で今回の発表では、新潟県で初めて高校生平和大使となった鈴木優奈さんが国連で長岡花火の慰霊と平和への祈りの思いについてスピーチされた際のお話をしていただく予定になっています。
は
い、
その他にも発表はあるんですね。
昨年長岡ホノルル平和交流記念事業に参加した長岡高校の久川亮介さんによる発表を予定しています。
は
い、
内容はどういったものになるんでしょうか。
はい、昨年この長岡ホノルル青少年平和交流サミットに参加した久川亮介さんからサミット宣言を行って、世界の青少年に対して共に平和な未来を作っていこうと呼びかけた思いについてお話をしていただく予定です。
こういった高校生による発表が予定されております。そして第3部ご紹介いただいてよろしいでしょうか。
第3部では管弦四重奏による鎮魂の演奏が行われています。これらの演奏項目としては平和に関する曲を、演奏いただく予定になっています。
参加したい場合どうしたらよいのでしょうか。
先着700人で事前に申し込みを受け付けしています。直接会場にお越しいただき、席に余裕があればご来場していただけます。ちなみに参加費は無料です。
長岡平和フォーラムが開催されるということでご紹介いただきました。続いて中野さんの方にお話をお伺いしたいんですが、長岡市では今ご紹介した事業のほかに、長岡祭りのこの期間に合わせて慰霊と高級平和への思いを込め献花台が設けられるそうですね。
はい、長岡いけばなの会様の協力のもと、8月1日から3日午前10時から午後5時までの間、アオーレ長岡ホワイエにおきまして鎮魂手向けの花を開催しています。各人も花がなくなり次第終了とはなりますが、長岡祭りにおいでいただいた皆様からぜひお花を手向けていただけたらと思っております。
はい、ありがとうございました。これまでご紹介した事業のほかに、市民や団体でもさまざまな平和関連事業を行います。あさって7月31日午後6時30分から平和の森公園で平和の森コンサートが行われます。また8月1日は午前6時から平方公園で戦災殉難者慰霊祭、午後7時から柿川で灯籠流しが行われます。そして長岡空襲があった午後10時30分に慰霊の花火白菊が打ち上がります。これを機会にぜひラジオをお聞きになっている皆様も改めて平和への思いを深めていただきたいと思います。今日は長岡市が行う平和関連事業について、長岡市庶務課の小林さん、中野さんからお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日ご紹介した平和関連事業についてのお問い合わせは庶務課まで、電話番号 39-2203 39-2203 までお願いします。